鈴木智和のワンタイムトーク。
どうも、鈴木智和です。今回も聞いていただいてありがとうございます。6月第5週目のワンタイムトークでございます。本日は6月29日の木曜日でございます。本日ね、107回目を迎えます。ワンタイムトークでございます。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとしたお話をしている番組でございます。まあね、今巷に起こっていることであったり、まあ何でしょうね、今自分はこんなこと考えてますとかね、この曲唱、自分はこんな活動をしてますなんていう曲紹介を行ったりですね、まあそんなことを、長い MC というかのような番組でございますので、お時間あったら聞いていただけると、嬉しく思います。さてですね、もう本当に、まだ梅雨、沖縄の方は明けたのかな、梅雨真っただ中で本当にこうなんですか、ジメジメした毎日でございますが、でもなんか、なんでしょうね、こう僕の所感ですけど、ちょっとなんかこう暑くなってきたよね。突然ね、なんかこう暑くなってきた感じがして、いやなんかいよいよこう夏がこう牙を向いてきて襲いかかってくるのかななんて、そんな風に思いますけどですね、皆さんいかがお過ごしでございますか。いやでもちょっと熱帯夜というかね、なんかこう寝てる時もなんかちょっと汗すげえぞみたいなの感じになってきたんで、俺すごいですよ、俺寝汗がもう半端ないですよ。めっちゃ汗とか、もうなんか朝起きた時にびっちょびちょってんですよ、布団とかね。もうなんだろう、こうなんか体質なんで、昔から汗かきやすい体質だったんだけどですね、なんかこう夏になるといつも寝汗がすごいんですけど、まあでもね、それでも朝ね気持ちいいんですよ、結構汗かいてるって。なんかなんだろう、新陳代謝が不老廃物が寝てる間全部出てるまあでもね、ちょっとこう危ないんで、水分というかね、ちょっといっぱい取るようにはしてるんですけど、まあでも本当に暑くなってくると、突然のこうなんですか、雷雨というかね、突然の雨も降りますでしょ。でなんか最近でも関東近辺であったんですけど、埼玉とかの方かな、台風みたいな雨が突然やってくるんで、まあ、怖いなと思いますんでね、まあ、ここらでですね、気象庁が発表しているですね、まあ、突然雨になった時気をつけたらいいようなことをね、まあ、ちらっと紹介して、まあ、ほら、なんかね、少しはためになった方が、いいんじゃないかなということで、で、積乱雲が近づくサインに気づいたら、速やかに安全な場所に避難しましょう。単独の積乱雲による激しい現象は30分から1時間程度で弱まることが多いため、ナウキャストで、現象の、これ気象庁がやってるあれだよね、なんかそうサイトみたいなやつね、現象の状況を確認しながら安全な場所で積乱雲が過ぎ去るのを待ちます。災害はまさかではなく、いつかは起きるものであり、油断してはなりません。人には多分大丈夫、自分は大丈夫と自分に都合よく考えてしまう傾向、があります。いざという時はこのような考えを捨てて安全第一の対応をお願いいたしますということでございます。まあ、確かにね、なんかある、わかりますよね、なんか過去の経験から、いけるでしょ、別に大丈夫っしょとかって考えるけど、実はなんかそういう考えっていうのは、何もなかった時には何もなかったでいいっていうか、それはそれでいいんですよね。でもやっぱりなんかあった時っていう考えると、やっぱりこう、なんかあるかもしれないっていうのを前提に考えた方がいいっていうことなんでしょうね。まあ、それいろいろ紹介します。雷鳴が聞こえたらすぐ避難。雷の音がしたらすぐに危険な状況です。自分のいる場所にいつ落雷してもおかしくありません。建物の中や自動車の中へ避難。建物や屋根付きの乗り物、自動車などへ避難しましょう。木の下は大変危険。木のそばにいると木に落ちた雷が人に飛び移ることがあります。木の下での雨宿りは大変危険です。絶対にやめましょう。木や電柱から4メートル以上離れる。嵐が飛び移る恐れがありますので、木や電柱から4メートル以上離れてください。ということなので、まあ何ですか、雷が鳴った時はね、建物の中とか、ね、自動車の中にね、行くように気をつけましょうということでございます。 で、あと川や低い場所からすぐに離れるということで、水かさが増え濁ったり枝などが流れてくるときは危険です。上流に降った大雨で急に増水することがありますということでありますので、まあ、川のそばから離れましょうということで、あとアンダーパスとか危ないですよね。あの車とか走ってると一回こう下にこうグーンとあなんかトンネルみたいになって、こう上になんか電車じゃないけど上に走ってて一回下こう V 字にこう下の V 字に行くとこあるじゃないですか。あそこに水が溜まって、一回水溜まるって車がスポッと入るとそこから抜け出せなくなって、水がどんどん入ってきちゃったら大変危なくなるっていうことがありますんでね、そこのアンダーパスなんだけ気をつけましょうなんてことが乗って、ドアが開かなくなっちゃうということでございますので、まあなんですか、こういうようなことをね、またちょっとこう普段忘れがちだからねなんか頭の片隅にね、あ、鈴木こんなこと言ってたなっていうようなね、ちょっと思い出してくれると嬉しいなってことなので、突然の雨にはね自分気をつけましょうということで、これからの、ね、時期、夏の時期は夕立だったり突然の雷雨がねたくさんあったりするので、まあ、気をつけましょうっていう注意喚起でございましたね。あとさてさ、6月も29日ってことで、6月もいよいよ終わりでございますね。もうすぐ 7月で、もう週末からは7月がやってまいりますよ。早いですね、本当あっという間ですね。上半期もね、もういよいよ最後になってきたんですけど、どうでした皆さん、上半期、どんな上半期でございました今年は2023年の上半期は。僕はね、振り返ってみたんですけど、1月2月とかはね、ちょっとこう映画に、久しぶりにね、映画にハマったんですよ。RRR っていうね、インドの映画だったんですけど、インド映画にね、ハマったね、前半でしたね。いや、今、もう劇場でやってないんですけど、とにかくまだ見てない方は、ぜひ見ていただくとお勧めしますね。RRR は本当に面白かったですね。なんか1900年の初頭ぐらいのインドの話なんですけど、イギリス軍に支配されてたインドで、こうまあ何て言うんでしょうね、インドのこう解放、簡単に言うとこう何か制圧からの解放みたいな、何かそういうところでね、制圧の 圧力と戦うっていうところになってるんですけど、まあまあそれがね、まあ本当に面白いんで、アクションもね、大変面白い映画だったんで、ぜひまだ DVD 出たらね、買っちゃおうかなって。買っちゃおうかな、もう買うんだです、買いますっていうのがあったりとかですね。まああとは何ですか、4月5月ぐらいはね、トイレがね水漏れ事件があったりとかですね、家電がね次々と壊れたりとかね、そんなそんな上半期だったんですけど、まあなんかそういう嬉しいっていうか、まあ、そういうことだけじゃなくてね、まあおめでたいこともまあありまして、まあ、師匠がね、英治師匠が還暦を迎え、誕生日を迎えて、ね、還暦迎えて、なったりとかして、ワンタイムトークも100回を迎えたりとかですね、まあ、おめでさんの俺はおめでたいと思ってるんですけど、ご本人はどう思ってらっしゃるかはちょっと知らないんですけどということでですね、まあ、まあそんな上半期を迎えまして、まあ、もちろん戸塚六歩のライブもね、定期的に行っておりまして、まあその下半期からもですね、まあ、セレクト的に活動していきたいなって、こんなふうに思っておりますので、下半期もですね、頑張っていこうとかなと、こんな風に思っております。どうですか皆さんもね、ちょっといい機会なんで、上半期でどんな上半期だったかなってちょっと振り返ってみるのもいいんじゃないかなって思うんですけど、結構ね半年ってあっという間なんですけど、 いろんなことあるんですよね。振り返ると あれこんな前だったのかなんていうことがあったりするんで、ちょっとね面白い、区切りの時にね、なんか振り返る作業みたいなのね、結構面白いんじゃないかなと思うんで、ぜひぜひおすすめでございます。それで今日のお話でございますが、今日の話というかね、まあ、人は、人間ってやっぱりその三つ子の魂100までとは言いますけど、でもやっぱり変わりますよね。変わると思いませんか？人って絶対その変わらないってことはなくて、バージョンアップを繰り返しているし、何かやっぱりこう、なんでしょうね、環境によってとか、なんかさ、わかりやすい例で言うと、学生時代の友達って、学生時代すんげえつるんでるけど、なんか年取ってしばらくするとつるまなくなるじゃないですか。それってなんか、それぞれの各々のまあ環境が変わったりとかさ、状況が変わったりとかして、別にそれは悪いこととかじゃなくて自然なことなんですよね。で、なんかその時の時代に、なんか自分のこう、自分の人生にはチャプターとかが、なんかチャプターっていうか章が、 自伝とかもしあるとして、自分の人生に自伝があったとしたら、学生時代は第何章何話とか学生出て社会人1年目何章何話とかって、まあそういうのあったりするじゃないですか。でそこでなんかこう何章に、物語も一緒ですよね。何章に出てた人たち、ウォーキングデッドとかでもそうですよね。ウォーキングデッド知らない人ですいません。ウォーキングデッドってシーズン1からこう出てて、主要なキャラクターとかがどんどん死んでいくんですよ。でも新しいキャラクターが出てきてどんどん死んでいく、どんどんこう変わっていくんですけど、でも結構それって実は人生にも近いとこあるなみたいなとこあって、死んで変わるとかってそういうとこじゃなくて、何かこう一生の頃によくこう関わってた人たちと何かこう変わって、今度は2章になってまた2章に関わってくる人たちがこう変わってきてとかっていうのがあったりとかして、まあなんかそういう風にして関わる人たちっていうのは、でも僕がね個人的に思うのは、そういう関わる人たちが変わって自分にとってもう影響、なんだろう、何かこう必要なんですよ。それは必要なことというか、今こう関わってる人たちっていうのは今自分にとって何かこう必要なことだから今目の前にいるんだって僕は思ってるんですよね。まあそんなこともあるんでね、どんどんどんどんこう変わっていきますけど、今関わってる目の前に今はね携わってる人たちっていうのはね、まあ、とってもね大事にっていうかね、何か意味があるんだっていうことで、まあ、僕は大事にしたらいいなと思うんですよ。やっぱり今関わってる人たちっていうかね、なんて思いますよ。まあそれとはちょっと違いますけど、1600年代のイギリスの哲学者でブレーズ・パスカルって人がいるんですけど、でその人の言葉で、あるんですけど、人はみんな変わる。過去の自分はもはや現在の自分ではない。悩む者も悩ます者も時が経てば別人になるっていう言葉があるんです。もう1600年代の人からそんなようなこと言ってるんですよ。やっぱりね、人っていうのは変われると思うんですけど、生まれ変われるっていうかね、なんか思い当たる節ってなんかあると思いません？なんかこう自分の中でこうなんかやんちゃだったって言ったら変だけど、いや、ね、人に迷惑ばっかりかけてなんかこうダメだなと思って、もうそういうことはしないぞなんて言って、本当にまた繰り返しちゃうとかじゃなくて、本当にしなくなって、あ、変わったんだと思う瞬間とかってあったりとかって、多分皆さんもちょっと思い当たる人があると思うんですけど、やっぱりね、人っていうのはね、いつからでもね変わっていけると思うので、まあ今現在のね自分自身っていうのをね、まあ見つめてって言ったら変だけどまあまあその時をね一生懸命ね、したらいいんじゃないかななんて、こんな風に思っております。ね、何の話っていうか、まあ、人は変わるけど、その変わるっていうのはいいことだよっていうこと、要約するとそういうことです。でございました。この話でございました。告知でございますが、7月16日、日曜日に、毎週ね、毎回言ってますけど、口酸っぱくして言ってますけど、戸塚六本にて弾き語りライブを行います。で、3組中の3番目の登場で、オープンが12時30分、スタートが13時で、午後に3番目の登場なので、14時20分ぐらいからの登場になります。でもその日はね、もうね、飲み仲間で親友と言って、もう過言ではないっていう、マルコさんもね、その日一緒に出るんで、まあ楽しい日になるんじゃないかなと思いましてね、マルコさんとね、よく飲み行くんですよ。その日共演する、2番目に出るんですよ、マルコさんが。そう、もうね、一緒に出るんでね、まあ、それはちょっと、こっち、うちうちの問題なんで、ちょっとあれなんですけど、まあまあ、そんな楽しい日になるんじゃないかなと思いますんで、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなと思いますので、チェックして、ぜひ7月16日日曜日チェックしてください。よろしくお願いいたします。さて今日の歌はですね、まああったかい時期になるといつもねこう歌えたりね聴きたくなるっていうね、君といればという曲を聴いてお別れしたいと思います。さてね、梅雨もこれから明けてきて夏本番になってきてね、どんどん暑くなってきて、またはさっき言った大雨も突然やってきたりですね、それで注意しなきゃいけないこともたくさん出てくるとは思いますがですね、体に気をつけて、そういう雨とかね、そういう環境にも気をつけて、素敵な日々を、素敵な夏を過ごしてまいりましょう。ではどうもありがとうございました。鈴木智和でした。
を任せて、ざわめく海岸線のほど、手をつないで影を寄せて歩いていた。雲とともにこのまま君と歩いて行けたら、世界中歩いて行ける。愛してる一言で人は強く優しくなれる。僕もそうだよ。ありがとう、君といれば。金木守ろう。